私の名前はムーン、警視庁捜査一課の刑事である。もちろん、こんなふざけた名前の日本人がいるはずもなく、ムーンというのは職場上のニックネームのようなものだ。これは一般の方はあまりご存じないのだが、警視庁捜査一課はいくつかのミットに分かれており、私の所属するミットでは、お互いをニックネームで呼び合うのが古くからの慣例らしい。ちなみに、私の上司は、快感なる、私以上にキーなニックネームで呼ばれている。私が快感警部の元について、もう6年余り。今日もまた殺人事件の通報を受け、現場を検証しているわけである。ちなみに、警部はまだ来ていない。まあ、こんなことももう慣れっこだが。
さーて、現場検証と行きますか。
刑事会館、サウンドファイル。アイネクライネ、ナハト、マーダー。
12月、クリスマスを来週に控えたある日、新宿の外れにある雑居ビル3階のトイレで、男性が頭から血を流して死んでいるのが発見された。このビルは3階建てであり、この3階はシオンスタジオというレンタルの音楽スタジオになっており、3つの個室がある。そして、廊下突き当たりにあるこの男性用トイレで、事件は起こったのである。
やあムーン、男性用トイレで何を？
警部、やっといらっしゃったんですか。ふざけてる場合じゃないですよ。
了解。で、どんな感じ？
ま、ちょうどおおよそまとまってきたところですけど。
じゃ、どうぞ。
まったく。現場は見ての通り男性用トイレ。被害者は1号室で練習していたバンドのドラマーだそうです。
バンド？
ええ、ここは音楽の練習スタジオだそうですから。被害者は練習中にトイレに行くと言って出て行ったきり戻ってこないので、メンバーが探しに行ったところ、この現場を発見したというわけで。
なるほど。続けて。
被害者の名前はノリトさん、推定20代後半です。
ノリト？それって下の名前？
ええー、おそらく。というのも、バンドのメンバーはインターネットの掲示板で知り合ったそうで、お互い詳しい素性や本名は知らないそうです。今のところ被害者の持ち物から身元につながるものは見つかっていません。
そうか。ところでなんてバンド？
レッドプールです。
知らないな。
アマチュアバンドですから。ノリトさん以外に3人のメンバーがいて、ボーカルのチカチューさん、ギターのアッチさん、ベースのギシさん、今1号室でそのまま待機してもらってます。
なるほど。それで被害者の死因だけども。
ええー、ご覧の通り、どう見ても事故や自殺ではないですね。被害者の衣服はかなり乱れています。おそらく犯人と取っ組み合いになって、その果てにこの小便用の便器の角に後頭部をぶつけて、それが致命傷になったのでしょう。便器にも血がついていますし、傷口も一致します。
この死体の位置関係を見る限りそんな感じだな。こんな風に転ぶはずもないし、ま、殺人でしょうな。となると犯行時刻は、
はい、バンドのメンバーによると、被害者が部屋を出て行ったのが午後1時50分。被害者自身が練習を一時休憩にして出て行ったそうですから、その後2時半になっても被害者が戻ってこないので、メンバーが探しに出てこの現場を発見というわけです。
メンバーか。チカチューさん、アッチさん、キシさんと。チカチューさんって男にしちゃ可愛い名前だよね。
いや、女性ですよ。
え？
チカチューさんだけでなく、バンドレッドプールのメンバーは被害者のノイトさん以外全員女性です。
ちょい待ち。じゃあ何、女性がこの男性用トイレの死体を発見したわけ？
ええ、
入り口のドアを開けて。
いえ、ドアは開いてたんです、今みたいに。だから中は丸見えだったんですよ。
開いてた？ここのトイレの入り口は何、閉まんないわけ？
いえ、古い建物ですから結構錆びついてますけど。よいしょ、ほら、両手をかけて閉めればちゃんと閉まります。
なるほど、古いビルだからな。
現場からは以上ですかね。今被害者の持ち物は鑑識さんが調べてくれてますから。
了解。では次は容疑者絞りか。
警部、そのことなんですが。
ん？
警部もいらっしゃった時にお気づきになられたでしょうが、この3階に来るには階段しかありません。 そして階段を上がったところにはこのシオンスタジオの受付があり、水井さんというおじさんがいらっしゃいます。
ああ、さっき挨拶したよ。
水井さんに見つからずにこの3階に来ることは不可能。つまり外部からの侵入は考えられません。
となると犯行可能なのは、
ええ、この時間スタジオを利用していた客の中にいることになります。
そうなんだ。
このシオンスタジオには3つの個室があります。事件当時1号室にはバンドレッドプール、そして2号室3号室も利用者がいました。一応全員そのまま待機してもらってます。
さすがムーン、お見事。
警部のやり方は承知してますから。
じゃあまず1号室から行きますか。
警部、ここが1号室、現場のトイレからは一番近い部屋です。
うん、そしてこの人たちがレッドプールの皆さんというわけだね。
ちょっとちょっと、なんなのおっさん、そのボロいコート、部屋の中なのにダッサい帽子、しかもその長い前髪って、あんたミュージシャンか。
いや、私は刑事ですよ。このムーンさんの上司で。
わかるけどさ。
確認しますが、被害者のノリトさんがこの部屋を出て行かれたのが午後1時50分というわけですね。
そうだよ、あの人いつも2時に休憩入れんの。
ああ、規則正しい人だったんですね。
まあっていうか変なこだわりあんのよね。朝もいつも10時集合でみんなでコーヒー飲んでからスタジオに入るとか、マジめんどくさいっしょ。
ああ、そうですか、まあそれはいいとして、で確認しますが、午後1時50分にノリトさんはもう出て行ったきり、もうこの部屋に戻ってこなかったと。
そうだよ、さっきも女刑事さんに言ったっつーの。
実は警部、皆さん3人ともノリトさんが部屋を出た後、それぞれ1回ずつ部屋を出てるそうです。
あ、そうなの。じゃあですね、皆さんその辺も踏まえてもう1回、自己紹介とお話を伺えますか。ではまずチカチューさんから。
はい、自分チカチューす、ボーカル担当す。ノリトさんが出て行った5分後くらいかな、飲み物を買いに行ったす。自販機は2階にしかなくて、その時受付のおじさんの前を通ったすから確認してください。
そうですか。その時廊下で誰かに会ったり何かを見たりしましたか。
いいえ、何も見てないっす。
ちょっとちょっと待ってよおっさん、私ら疑ってるわけ。
いえ、決してそういうわけではないというか、そうでもないというか。
はっきりしろよ。
まあまあ疑心、落ち着いてよ。
あ、ではあなたアッチさんですね。じゃあ次はあなたお願いします。
あ、はい、私アッチです、ギタリストです。チカチューが戻ってきてから5分後ぐらいしてこの部屋を出ました。ちょっと携帯で電話かけに、私も2階の自販機のところまで降りてました。
なぜわざわざ2階で電話を。
だってここは防音されてるから電波悪いし、三眼廊下も他の部屋の電子の音とかうるさかったりするんで。
どうせ男とのラブラブ電話は私らに聞かれたくなかったんだろ。
そんなんじゃないです。でも2階に降りたのは受付のおじさんが見てくれてるはずです。
うん、わかりました。
刑事さん、私何もやってないんです、信じてください。
見苦しいわよあっち。最後私ね、おっさん、私は技師ベーシストよ。私はあっちが戻ってきたのと入れ替わりに部屋を出たの。トイレに行ってたのよ。と言ってもノリトさんが死んでたトイレじゃなくて2階のトイレにね。この階には男性トイレしかないから。
じゃああなたの行動も受付のおじさんが見てるわけですね。
ええ、で私が部屋に戻ってもノリトさんが帰ってないっつうから3人で男性トイレの方見に行ったのよ。そしたらドアが開いてて。
なるほど。
それであの受付のおじさんに知らせに行きました。
どうも、流れは分かりました。ムーン、メモした。
はい、大丈夫です。
ところで皆さんはインターネットで知り合われたとのことですが。
そうっす、ノリトさんがネットの掲示板でボーカル、ギター、ベースを募集してて、私たちはそれぞれ応募したんです。1年前くらいのことっすね。ノリトさんはドラマーとして、バンマスとして、ソングライターとしてバンドを引っ張ってくれました。日本一のバンドにするって言ってたんですよ。それなのに
泣くなよチカチュー。そりゃバンドメンバーとしては惜しい人だけど、そんなにいい人でもねえよ。自分の間違いとか絶対認めねえし。そうそう、それに私らさ、お互いの詳しい素性とかは全然知らないじゃん。
そうです刑事さん。ですから私たちとノリトさんの間に殺人が起こるような深いつながりはないんです。もう家に返してください。
わかりました、もうすぐ終わりますから。ではですね、最後に皆さんのオリジナル曲をぜひ演奏して聞かせてもらいましょうか。
ちょっと警部、何を言ってるんですか。
おっさん、 ふざけてんのかこんな時に。
いやまあまあこれも捜査の一環ですから。
でもノイトさんいないし。
ドラム抜きで結構です、お願いしますよ。
わかりました。でもその前にペットボトルのジュース飲んでいいっすか。さっき買いに行ってまだ飲んでなかったんで、なんか緊張して喉渇いちゃって。
どうぞどうぞ。
警部こんなことして何の意味が。
まあまあいいからいいから、じゃあ皆さんどうぞ。
まったく何なんだよ。おいチカチュ、早くマイクスタンドのとこ行けよ。
はい、じゃあこのバンドのオリジナル曲 Remember Promise 聴いてください。
ここが2号室。ここで練習してたのはこのお二人です。近くの大学の音楽部の方だそうです。
刑事さん、俺たちはここで練習してましたよ。エブリタイムずっとね。
そうですのよ。
あなた方は。
あ、俺クスって言います。このハイヒールズってユニットのギターボーカルです。
キーボードのユリエですわ。
俺たちはずっと練習してましたよ。ずっと部屋から出てません。
廊下に出たりとかも
何もしてませんわ。本当ですのよ。
じゃあ1号室の誰かが廊下を歩くのを見たりもしてないですか。
もちろんです。ここと1号室は離れてますから向こうの音も聞こえませんし。
音。
そうですよ。このビルベリーオールド古いでしょ。だからスタジオなのに壁がもろくて隣の音とか聞こえるんです。あ、そうだ、だから隣の3号室のやつに聞いてくださいよ。俺たちのビューティフルな練習の音ずっと聞こえてたはずですから。
わかりました。じゃあ確認しましょう。じゃあちなみにじゃあ隣の3号室の音は聞こえてましたか、ずっと。
多分なんかずっと同じ曲をキーボードで弾きながら歌っていましたわよ。歌詞まではわからなかったですけど、まあもちろん5分とか10分休憩したりしてる時もあったのかもしれないですけど。
了解しました。じゃあ最後にですね、お二人のですねユニットのオリジナル曲をまた演奏して聞かせてもらいましょうか。
ちょっと警部またですか。
まあいいからいいから。
いいですよ刑事さん、感動して泣いても知らないぜ。
何の意味があるのかしら。まあよろしいですけれども。
じゃあ行きます。ハイヒールズのナンバー魅力アップ大賞聞いてくれ。イエーイ。
やれやれ。
大賞この僕に大賞若くないったら若くない、それは受け止めて、魅力アップちょうどいい、メイクアップち ょうど M 別れないったら別れない、逮捕されるまで。
警部、ここが3号室です。それで、ここで練習してたのは、こちらの…
Hola amigos, me llamo Leopoldo.
あ、怪人さん？
多分スペイン語でしょうけど、名前を聞き出すのも大変でしたよ。レオポルドさんです。キーボードを弾きながら歌う人、みたいですね。
Hola, vamos, vamos.
あなたはずっと隣の部屋の音は聞こえてたんですか？
ケニスして？
あなたは聞こえてたんですか？
ケニスして？
ここにいましたずっと。
ケニスして？
ラチが開きませんね。
もうスペイン語わかんないの？
大学でドイツ語は少しやりましたが、スペイン語は。
参ったなこりゃ。
重要参考人なら通訳を呼ぶのもありでしょうが、現状では。
まあいいや、じゃあとりあえず演奏だけでもしてもらおうか。
またそれですか？
ミスターレオポルド、please keyboard and sing、please keyboard and sing、come on、come on。
Oh, okay, okay, listen。
受付の水井さんです。
どうも、あなたは日本人でよかった。
は？
あ、いえいえいえ、一応確認しますけども、あなたはずっとこの受付におられましたか？
あ、おりました。じゃあ、
誰か不審な人物がこの3階に上がってきたりもしてませんか？
それは間違いないの。あの1号室の女性のお客様たちがそれぞれ1階ずつ下に降りて行かれて戻ってこられただけじゃ。
じゃあ誰かが男性トイレに行くのを見たりもしてないですか？
いや、ここから廊下やトイレの方は見えんしの、ずっとこの卓上テレビを見ておったから。
そうですか、わかりました。じゃあもし何か思い出したことがあったら何でも言ってきてくださいね。
警部、やはり容疑者はこの3階にいた客の誰かですね。
そうなるな。
客は全員アリバイはあやふやですが、やはりあのレッドプールのメンバーの誰かではないでしょうか。被害者とつながりがあるのは彼女たちだけですし、3人とも2階から戻ってきた後で部屋に戻る前に現場の男性トイレに行くことは十分可能です。それにそもそもトイレに被害者がいるのを知っていたのも彼女たちだけであって。
まあその通りだね。
男と女のことですから、裏でどんな見えない動機があっても不思議じゃありません。
君時々発言が過激だな。
あの3人のうち誰かが。あ、そういえば。
どうした？
さっき水井さんにお話を聞いた後、警部が一人でおしゃぶり昆布を食べながら廊下で何やら考えておられる間に、鑑識からこれが戻ってきました。
これは？
被害者のマイクロレコーダーです。
え？
被害者の胸ポケットに入っていたんです。
ノリトさんの？
ええ、彼はバンドのソングライターですから、曲が思いついたら録音するために持っていたようです。警部が現場にいらっしゃる前に鑑識さんが分析してくれてたんですよ。放っておいたら万が一データが消えてしまうこともあり得たんで。
それで？
ちょっとだけ録音されてるようです。聞いてみましょう。
俺を殺すの。あーっ、
これはなんてこった。
どうやら 決定的な証拠が出たみたいですね。
ダイングメッセージ
でしょうね。これはまさに犯行の瞬間の音声ですよ。おそらくノリトさんは犯人とトイレで揉み合いになり、自分がこのまま殺されてしまうかもしれないと悟った。そこで犯人の目を盗んで胸ポケットのマイクロレコーダーのスイッチを入れたのでしょう。そしてその直後に殺害されてしまった。残念ながら犯人の声は入っていませんが、ノリトさんの最後の言葉ははっきり録音されています。
そうだな、
俺を殺すのはあっち。確かにそう言っていますね。逮捕状取りますか。
いや待て、ムーン、これだけに頼るのは危険だ。
しかし警部、もしギスさんかチカチューさんが犯人なら、被害者がこんなメッセージを残すはずがないですよ。
まあそりゃそうだけど、
刑事さん、刑事さん。
あれ、水井さんどうしました。
いや思い出したことがありましてな。まあ関係ないとは思いますが、刑事さんが何でも言えって言うとったじゃろ。
もちろんです、どうぞ。
いやテレビが勝手に直ったんじゃよ。
え、どういうことですか。
わしが見ておったあの卓上テレビ、もう古い代物でな、今日も1時から2時までのドラマを見てる間何度もきしんでおった。ギギギギってな。それが2時からの番組を見てるときは一度もきしまなかったんじゃ、不思議じゃろう。
2時、つまりはおそらくは犯行の前後でテレビのきしみがなくなったわけですね。
そうなるかの。
水井さん、あんた最高。
は、警部、一体。
うん、犯人が特定されたよ。ただ一人。
え、でもまだ。
ムーン、買ってきてほしいものがある。それで全部解決だ。
そんな。
わからないかい。じゃあヒントだ。いいかい。1、トイレのドア。2、ボロいこのビル。3、ノリトさんの習慣。4、ペットボトル。5、犯人がミュージシャン。そして最後に6、水井さんの卓上テレビはなぜ直ったか。
わけわかりませんよ。
そうかい。じゃあ最大のヒントだ。いいかい、ムーン。この事件の証拠は全て音の中にあるんだよ。もう分かっただろ。
分かるわけないじゃん。もう悔しいな、またこのパターンか。はあ、しょうがない。事件を整理しながら